みんなのダイエット。この番組は脂身に染まったこの俺を痩せさせるやつはもういないと痩せることを諦めかけている皆様にお届けするダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
ハンスケと
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
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 これは知ってるはずなんですが、ちょっと予習ができていなかったので、どこの部分かがよくわかんない。
ん、もうこれはサビ、もうサビもサビです。
ん、でもこの曲名とこのアーティストさんのお名前とで、知ってるはずです、聞いたことあるはずですが、サビをすらごめん思い出せない。予習しとけばよかったんですが、ごめんなさいです。ということでよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ただ別にクイズをやっているわけではないので予習をする必要も必ず当たる必要もないといえばないっていうところです。
いや、知ってる曲だけにこのこうハマってる感をこう感じれなかったのはちょっと今すごく後悔をしております。
まあ、今回でも分かりやすいところで選んだつもりでいたんですが、うん、今回ですね、はい、今回使わせていただいておりますのは、
はい、
XJAPAN の紅という曲の、うん、もうこれはサビの部分ですね。
はい、
本来、紅に染まったこの俺を慰めるやつはもういないっていう歌詞なんですが。
あ、わかった。あ、わかりました。わかりました。
まあ、ね、皆さん、紅に染まるよりも多分、脂身に染まっている可能性が高いので。
うん。
ここは。
なんとか言っちゃった。いや
はい。はい。ね、この番組らしく、若干アレンジを加えさせていただいて、引用させていただいた次第です。ちなみにこちら1989年のナンバーですね。
うわぁ。
だからこの頃は多分 XJAPAN ではなくてまだ X 名義だったんですよね。
うん。
X だったんでしたっけ？
はい。
ただ X でしたっけ？へぇ。
そうです。で、海外デビュー、世界デビューをするときに、海外にも X っていうバンドがいるので、はい、区別するためにジャパンをつけて XJAPAN になったんですよね。
そういうことだったんですか。
そうなんです。うん、
へぇ。もうでもなんか XJAPAN、JAPAN までセットっていうのはもう馴染みがある感じですよね。
当時はすごい、後からジャパンってつけるのって思ってすごい。で、ジャパンっていうバンドもあったんですよ、昔。
ありましたね。
はい。
もう、お若い方は全くご存知ないと思うんですが。
なんだよ、おじちゃん系で。
う
ん、
はい、
うん。はい。だから X とジャパンって思った記憶があります。
うん、お
うんうん。
でも、本当に X といえばこの曲を思い浮かべる方が非常に多いのではないかと思いますが。
はい。
うんうん、はい、でもね、皆さんが染まっている脂身を早く抜け出して良い年を迎えていただきたいという思いを込めての、
うん、
今回はこちらの曲からの引用なわけです。
というか、なんかこの部分でいくと、この俺を痩せさせるやつ、永井先生はもういないで、永井先生が力尽きたんじゃないかな。
心配になるよね。
うん、いや、多分、皆さん周りに、痩せさせてくれる人自体は多くないんじゃない、痩せるために頑張りましょうねって励ます人はいても、うん、痩せさせてくれる人はあまりいないのかなと思いますね。ああ、
なるほど。
なんで、せめてこの番組だけそういった方をたくさん応援していきたいと思っておりますので。
素晴らしい。
ありがとうございます。
はい。なるべくそういった方を、はい。ただそういった方がですね、得てして諦めつつも、脂身から染まることに関しては、うん、どっぷり使ってて抜け出そうという気持ちがあまりなかったりすることもまた、よくあったりとかしましてですね。
いやいや、そんなことはないですよね、哲夫さん。なんでノーリアクションなんですか、はい
はい、あとそこで、ね、哲夫さんって言っちゃうと僕がお二人の名指ししてる感がすごい出るんですけれども、別に特定の誰かに対して投げかけているお話では決してない
んです
けど。
違うんですか？違うんですか？はい、はい、
誰かに届けたいとかではなくて、そうなんじゃないかなと思っているので、うん、そういう方がね、皆さん痩せられるといいなと思って、
うん、
もうね、日本を代表するロックバンドと言って 良いのだろうとおそらく思っているんですが、X ジャパンの曲を使わせていただいているわけです。
うん、はい。
素晴らしい。
頑張ります。って今から思うんです。自分で言ってて説得力ないなと思いましたが。
そうですよね。だって心の中で何をって思いましたか。何を頑張ろうとしているんだろうってちょっと思いました。もっと油身に染まろうとしているのか。
いやいや、もういいかな。っていう感じですが、まあ、鉄道さんと一緒に痩せていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
てか、なんか、この番組で応援していきますっていうスタンスが僕は、なんか、受け身なんだよね。ありがとうございますっていう感じでございます。ということで、受け身から早く脱出したいなという今日このものでございますが、はい、今週はメールからじゅんさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
みんなのダイエット制作スタッフの皆様、半助様、哲夫様、永井先生、半助フェス2020お疲れ様でした。
ありがとうございます。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。初参加の私を温かく迎えていただきありがとうございました。楽しい思い出がまた一つ増えました。さて、フェスの中でリスナーのグルペットさんから、免罪符おやつについてのご質問がありました。永井先生がカメラの前で実物をのお菓子を手に持ちながら、特徴について解説され、免罪符おやつリストも送っていただきました。そのリストを拝見し、再度永井先生へご質問がございます。
はい。
お菓子を、カリカリとした食感の唾液が出やすいお菓子と、水分含有量の多いお菓子と、2つに分類した場合、どのように食べ分けるとダイエッターにより効果的なのでしょうか。冬が近づき、室内で過ごす時間が増えていきそうですが、脂肪を蓄えすぎないよう、日々燃焼できるように活動量を下げない工夫を心がけます。半助様、くれぐれもお体を大事になさってください。いつか写真のお話ができる日を楽しみにしております。スタッフの皆様お元気で、いつも楽しい番組ありがとうございます、ということで、じゅんさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
僕がね、ちょっと体調がっていうお話をされたので、ちょっと気遣っていただいております。写真の件に関しましては、ぜひフォトスクランブルの方にもお付き合いいただけるとよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ということで、ありがとうございます。ご質問、永井先生、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。まずですね、非常にはい、この番組らしいなと思っていただいているご質問を拝見しているわけなんですが。
どうと言いますと、
通常ですと多分ダイエットの番組で、おやつの二択っていう選択肢はおそらく出てこないんですよね。多分、おやつは極力食べないか控えるかにしましょうっていうことが、多分大前提で成り立っている番組がおそらく多いんじゃないかなと思っているんですが。
なので、どう我慢したらいいんでしょうかっていう質問が来そうなところを、この番組だと、我慢するはないと。はい、
もう、はい。召し上がることが前提で、お菓子を有効にダイエットに取り入れるっていうですね、これかなり前衛的なと言いますか、でも皆さん痩せたい方に、すごく即したお話だなとも思っているんですよね。
うんうん。
お菓子は控えないようにしたいけれども痩せたいっていう気持ち。これはもう皆さん本当に持ち合わせておられると思うので、まあ、そこに少しでもこう、お菓子に、いわゆるレゾンデートルってやつですよね。存在意義を見出せるように。
うん。
考えていただいた結果の今回のご質問ということでですね、どのように召し上がるとっていうお話ではあるんですけれども、
はい、
基本的には食感のあるお菓子、または唾液が出やすいお菓子っていうことなので、
うん、
これに関してはいわゆる食事の フォローの部分ですよね。要は消化とか吸収とか満腹感を得やすくするお菓子っていうところになると思うので、
はい、
まあだからのこれに関しては例えばのお食事を少し少なめにした分、多少なりともそうやって噛み応えがあったりするお菓子を取ることによって、まあ、全体的な満足度を上げてお菓子も食べたっていう気持ちも得ながら通常ご飯をたくさん食べてしまうよりもカロリーを下げようっていう感じだったり、まあだから食べ方として工夫を凝らす余地があり、かつの唾液の出やすいお菓子っていうのはいわゆる消化酵素をたくさん出してくれるっていうところで、まあ、消化の働きを助けてくれる分より満腹感を出しやすいっていうのもあるので、もうこれは本当にお食事の量のコントロールでそういったものは使っていただける、またはお食事の代わりに、まあ、先日の半助フェスでもいくつか紹介したお菓子の中で、まあ、あの食事とまではいかないけれども時間がない時に軽く召し上がっていただけるようなものっていうのも少し紹介させていただいておりました。まあ、具体的に商品名を挙げると、クリーム玄米ブラン朝日なんですね、こちらも。
はいはい。
もうあれはもう噛み応えがあるっていうお食事の、まあ、典型的なパターンですね。まあなのでああいうものを召し上がっていただいて、こう少し食事のまあ増えるカロリーっていうのをうまく抑えていきたい、または足らない栄養素をそこで付加していきたい。クリーム玄米ブランなんかで言いますと、まあタンパク質が割と多めに入っているので、なかなか食事だけでは摂取しきれないタンパク質の補助っていう部分もありまして、まあそういった形でうまく役立てていただけるっていうのが、まあ噛み応え食べ応え唾液の出やすいお菓子の上手な使い方なのかなと。で、かたや水分量の多いお菓子、これに関しては水分量の多いお菓子って結構多岐にわたるんですよね。例えばのゼリー状のものだったり、あとはアイスとかもそこに入ってきたりとか、まあなので様々こう出てくるんですけども、まあやっぱり水分の含有量が多いっていうところなので、もうすごくベタなお話なんですけれども、まあ水分の補給ができる、または熱くなりすぎた体をクールダウンさせるっていうところで使ってもらえると、すごく有効には使えるのかなと。わかりやすい例で言うと、すごく走ってきた後にガリガリ君ソーダ味を食べるみたいな感じですよね。そうすると、まあ、熱くなりすぎた体をクールダウンさせていくことができるっていうところでのメリットはあるので、まず水分含有量の多いお菓子であれば、いわゆる有酸素運動を行う前に取っていただくっていうのも一つの有効な方法なんですよね。
水分入れといて動くっていうことですか。
まあ、あと糖分も入ってるのでエネルギーになりやすいっていうところがあるので。
はいはいはいはい。
まあだから終わった後にご褒美っていうよりも最初にエネルギーを入れて動くっていう感じで取ってあげられると、まあアイス以外に例えばまあゼリーとかも割と水分量自体は多いので。まあそういったものも取っていただくのであれば、動く前、まああとは動き始めのところでの水分補給っていう形で入れていただいても、運動が持続しやすいかなというところはメリットでありますよね。なので、まあその二つ、二種類、まあ噛み応えっていうところ、水分量、逆に言うとだから噛み応えの少なさっていうところですかね。で、分けた場合に、多分使われるシーンっていうのが割と変わってくるなと。いうところでうまく使い分けていただけると、まあ、どっちもいわゆる免罪符が発生するだろうっていうところですね。
食べてもいいんだよ、食べてもみたいな。
もう、食べることに意味を見出すのであればこうですっていう感じではありますけど。
食べてもいいんだけどね。
あとは、どのくらいの頻度で食べるかっていうところも大きいんですよね。
ああ、はい。それは、よく。感じることがあります。
多分面白いものでよほど動くことが習慣化されていない方だと運動をそれほど毎日やれる機会っていうのは多くないはずなんですよね。かたや、お菓子って食べようと思わなくて毎日食べられたりとかしてるじゃないですか。
まさしく。
だから意外とやっぱりどうしてもエネルギーは 気づくと入っていってしまっているっていうのがあるので、
うん、
まあ割と食べれることを控えめにしようと思って初めて運動することとバランスが取れる傾向が高いということを知っておいていただくと、じゃないとあの免罪符だからおやつを食べていいんだって言っておやつを食べる回数が増えても運動が週2回だとなかなかやっぱり油に染まったところから抜け出せなくなっていくっていうところはありますので、
ぐさぐさ、そうですね。
どうしてもあの忘れちゃうというかあの簡単にできることって無意識に行ってしまうので、
うん、
気がつくと食べてたっていうこと、特にあの疲れたとかストレスがとか頭を使いすぎましたとかいう時にどうしてもまあこれはでもあの生理的な反応なのであの欲求に負けてるとかじゃなくて体が求めてるんですよ。
いやーなんか おやつ食べる時の言い訳をなんか端から全部上げてくれた感じがして、
だから、ただまあ、わかるんです、はい。だからそこはもう致し方ない。生理的な反応なんで欲求に負けてるとかではないんですけど、ただ、脳が欲しいなって思った時に、使ってくれるのはそのエネルギーの中の 10% だっていうことは、まあ以前もお話してるのでね、覚えてくださっている方もいるかもしれませんが、なので9割余るわけです。で、まあ、糖のエネルギー量っていうのは非常に高かったりするので、なかなか運動で全てを消費するっていうのは難しかったりするんですよね。
うん。
だから、まあ、本当に、毎日のように食べてしまうとなかなか痩せるの難しいっていうのもありますし、あとは、どうしても甘いものが食べたい人は、ちょっと頑張って筋トレをしていただいた方がいいと思います。
うん、
要は、筋肉が糖をエネルギーとして動かしてくれる部分が大きいので、
うん、
筋肉の量が増えていくことによってそれだけ糖の代謝っていうのは上昇していくわけなんですよね。なので特に女性ほど甘いものとかお菓子とかが食べたいなと思う方は筋トレをして筋肉の量を増やしていただけると割とおやつを食べることに対しても罪悪感も体型も割と変化が少なくなっていくかなと。
じゃあ筋トレがお菓子の免罪符
になっていきますね。お菓子を消化してくれるっていうふうに考えてもらっても差し支えはないかと思います。すごく極端な話にはなるんですけれども、
はい、
食べた分のお菓子を消化してくれるのは筋肉を使って動かすことって思っていただけると。なのでその筋肉がたくさんあるとそれだけお菓子のエネルギーを使ってくれやすくなるっていうところですね。
へー、
まあ、量を増やすっていうお話もしましたけれども、あとは体が硬くて筋肉が伸び縮みをしにくい方、それでエネルギーの出にくい方っていうのも実際いらっしゃるので、まずはそういう方は筋肉が伸び縮みを正しくするようになっていくだけでも、元々の代謝する力っていうのが目覚めていくっていうことですね。それによって割と太りにくくなるっていうところもありますし、だからまあ、まずは人によっては、最近はストレッチも筋トレの一つだっていう風に唱える先生も出てきたりとかされてまして。まあ、すごく地球は一つの生き物だみたいな、ガイア理論に非常に近いお話かなと思うんですが、ただまあ言ってること自体は、遠因的、要は遠い原因的にはそうですけれども、確かにどんなに鍛えても伸び縮めをしない筋肉であればエネルギーをあまり出してくれないっていうことは事実なので、だからまあ筋トレはちょっとまだ自分はなと思う方は、まずは体を柔らかくするところから始めると、比較的体型の変化と、まああとエネルギーの消費量の変化っていうのは、得やすいっていうことなんですよね。
うん。
まあだから、男性がストレッチをやると割とそれでも痩せやすくなったりしますしね。
うん。
じゃあおやつ食べたらムーバレックス。
ムーバレックスですね。
そうですね。
うん。
していただいて。で、食べる前にやっていただくと、ですね、非常に体にエネルギーを吸収しやすくなってしまいますので、できれば運動を始める前に召し上がっておいていただいて、それを消費するつもりで動いていただけると良いんじゃないかなと思っております。
食べたらムーバレックスでキャンセルみたいな感じ。
そ
そうですね。もうそこで。
なかったことにするみたいなね。
はい。で、これもですね、最近よくお客さんでもなかったことにしたいという話を僕割と言われるんですけど、
うん、
なかったことにするのはまだいいんですよ。
う
ん、でも、なかったことにするよりも減らさないと痩せないっていうことを一回思い出していただくようにしてるんですね。
まあでもそのなかったことにするのも結構できてないってことなんですよね。
そう。で、なかったことにしたことで、痩せたとゴールが一緒になっちゃってることが結構ありまして、
うんうんうん、
で、そこになかったことにできたっていうことで成功したっていうふうに、誤解される方も多いんですけれども、
うん、
なかったことにしてからもうちょっと減らしていくっていうのが、一応痩せるっていうことにはなるので、
うんうん、
そこが少しね、誤解をしてしまうと、なかったことにしたっていう満足感で、お菓子が今日も美味しかったっていうお話で終わりかねないので、
うんうん、
そこはちょっと気をつけていただけると良いかなと思っておりますけどね。
はい。ということで、うまく、こう、どっちがいいってわけではないってことですよね、結局ね。
もうシーンによっての使い分け、
うん。使い分けをうまくしていきましょうということでございました。皆さんもぜひ気になるご質問等ございましたらメールフォームの方からお送りください。ジュンさんありがとうございました。
ありがとうございました。
すいません。ジュン様の、
うん、
メールの冒頭と最後にあったスタッフの皆様というお言葉があるんですが、
うんうん、はい。
はい。この番組は、
うん、
裏方が誰もいませんで、はい。
いや、なんか、いや、俺もそこ触れようかな、どうしようかなと思ったんだけど、そのまま流しといたら、なんかすげえ人数で作ってるのかなっていう、錯覚してくれる人もいるんじゃないかなって。ちょっと見栄を張ってみました。
いや、どうなんでしょう。フェスに来てくださった方は、この番組を始めたきっかけを聞いてしまったので。
そうだ。
なのにギャラを払っているわけがないだろうという。
うんうん、そこら辺はね、全部話しちゃいましたからね。なので、マジかっていう声があちこちから飛び交ったということでございます。
はい。マジかはサンプリングさせていただきましたので、ここで始めていきたいと思います。
マジで？
嘘。マジかよ。
終わった後にせっかく丸バツボード配ったんだからこの半助は失礼ですよねでみんなに丸をあげさせたかったなと後悔
マジか
しておきます。
ありがとうございます。
いや何も褒めてないです。全然褒めてないです。
じゃあジュンさんにありがとうございます。
ジュンさんにね、はい、
ありがとうございました。
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 ということで今週の私たちの成果発表にいきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。待ってました。
今回は、25日、2020年11月25日から本日、2020年12月8日までの2週間分でございます。
はい。
はい。
私、前半は、のっぴきにならない用事で何にもしておりません、はい。まあ関東圏とちょっと違うかもしれないですけど、僕の住んでいるところで言うともう日没が5時どころか4時半にもならないうちに日が沈みます。
16時半ってことですか？
16時20何分です、今。もう闇の帝王、アイアンテール軍団に襲われておりまして。
アイアンテールって鉄の王で鉄王かい？
はい。という、はい、暗闇の世界になっているので、それに抗うべく、
うん、
この前にも紹介をさせてもらったし、うん、フェスでもいくつか見ていただきましたが、
うん、
いくつか問題がありました。この収録の時に紹介した、こう、胸につけるやつ。
うん。ライト。
ライト。
はい。
要は、走ってくる自転車 の方にアピールしたいぞということで、こう、たすき掛けにするようなやつを買っていたんですが、
はい。
とにかく装着がめんどくさい。よいしょ、よいしょってつける部分のがすごくめんどくさいということに3回ぐらいで気づきまして、
うん。
途中もうつけずに歩いてて、
うん、
これは代わりが必要だなと、うん、そこまでこうしっかりしたもんじゃなくてもいいからなんかいるなということで、帽子につけるやつはこの番組で紹介したんでしたっけ？
はい、他のクリップで挟むやつ。
あ、そう。
その時に紹介されましたよ。
あれだけ使ってたんですけど、あれが気持ち的に許せない部分がありまして、あれボタン電池でつけるんです。
はい、
電源が。
はい、充電式じゃないと。
そう。それがなんかすごく罪悪感。
電池の消費量を増やして地球のエコに反逆していると。
うん。これはいけんと。
うん。
いうことで、なんかその充電する、充電池で使えるもの。で、こう、ポッと歩こうって思い立った時に、負担にならないように持ち出せるもの。うん、ということで、100均で買ってまいりました。これ。こっちじゃない、こっちだ。
うん。何をしてるのかと。今、今週も収録中、ズームで全員の顔を見えるように、特に今回から全員3人とも見えるんですが、今、これって言って全然見せようとしないから、何で
下の iPhone で一生懸命向けて、はい、こんな感じです。なんて言ったらいいんでしょう。
モバイルバッテリーの上になんかデスクライトみたいなやつのちっちゃいやつがくっついてる感じ？
はい。アーム、この自由自在に曲がるアームに、LED が3つついたライト。で、反対側は電源が USB の口になってます。はい、で、これモバイルバッテリー。これはもともと使ってたモバイルバッテリーの小さめのやつ。
はい、
まあこれ挿します、はい。で、ここにダイヤルがあって、これで、あ、違うな。3段階ぐらいに変わるのと、うん、オンオフをここのダイヤルでできます。
はい、
これをお腹のベルトのところにモバイルバッテリーをこうベルトを押さえてお腹の上ぐらいで照らします。
なんかでっかい提灯アンコウが歩いてきていると。
そう。お腹からピョーンとこう飛び出た。提灯みたいな感じにはなるんですけど、
はい、
これ非常に良かったです、ブランブランするのがちょっとかっこ悪いんで、ちょっとこううまく角度でこう、うん、なんか変な感じにするとあんまりブラつかない。
本当に通り過ぎた人にアンケート取ってみて、何が来たかと思ったとか、深海魚が上に跳ね上がってきたんじゃないかと思ったとか、みんなびっくりしてるはずだよ。
うん、多分ね。うん、でもね、要は腰のあたりにこううまくつくのと、まあ多少揺れても、そんなに問題ないじゃないですか。ライトだから。
光るおちんちんを出した変質者かって。ないの
後から見るとね、でも暗闇に歩いてるわけだから、単に
だから余計に変質者が来たと思われるんじゃないの？
いや、これはね、もう、ダイソーさんで買いました。なので、まあ、外れてもいいやと思ったんですけど、これ良かったです。明るい。ちょっとね、撮ってきたんですよ。照らした写真を。あ、これで見せればいいのか。こんな感じ。足見えます？僕の足と、
はい、
まあ、腰の位置から飛び出してる感じ。で、結構、地面のつぶつぶ見えるでしょう。
はあ、路面具合がなんとなくわかるぐらい、
うん、
光の量が十分照らせてると言いたいわけですか？
はい。街灯 のないところでこんなぐらいの明るさだったので。
そんな付け方してたってことは、やっぱり通り過ぎる人が見ると、光る腰だ、腰から下人間が、見えるわけでしょ。やっぱ怖いよ。
そうか。そうですね。
心臓の悪いじいさんだったら死ぬよ。
そうか。向こうからは顔見えないんだ。
でしょ、
そう
だ。腰から下でしょ？
うん、そうそうそうそうそう。そうだね。
よっぽどなんかこんな時期だったらさ、少しライトで、こう、うん、懐中電灯を下から照らしてお化けだぞの方がさ、まだあり得るな。ちょっと一瞬びっくりするけど、うんうんうん、なんかライト持って走ってるんだろうなって思えるけどさ、うんうん、なんか遠くから来たら、あれ腰から下しか歩いてないって言ったら。
ほんとだね。ほんとそうだわ。いや、なんかね、多分、手に持って胸の辺とかそんなんだと、少し弱いと思うんですけど、この腰にするのは我ながらグッドアイディアと思ったんですよね。地面に近いからこう明るいし、で自分の顔付近でこう明るさがチラチラしないから、揺れても、だから全然揺れても気にならないし、これはいいじゃんって思ったんだけど、周りの人のこと考えてなかったね。暗闇で撮りすぎたら確かに気持ち悪いかも。どんな風に見えるのか、ちょっと今度見てみよう。
ちょっと怖いと思います。
でもね、モバイルバッテリー使えるし、よかったですよ。結構明るい。
頭側にもつけたらいいんじゃないの、もう一個。
あ、これのも、あ、もう一個買って？
はい。
ああ。
まさに頭の方はなんか本当に提灯暗光みたいになるけど。
それでもかっこ悪くない？
どうやってもかっこは良くないでしょ。まずかっこいいとでも思っとったん。
いや、なんかさ、すげえこれいいわと思って、まあ外れていいやと思って買ったのがすごい良かったから、うわこれ来たこれと思って超ルンルンで歩いておりました。っていう。
通り過ぎたことで心臓停止になってない方がいないことを祈りたいと思います。
はい。という感じでございます。はい。ぜひ、暗闇歩くをともに、ダイソーさんで売ってますので、モバイルバッテリーがあれば、いつまでも歩けます。ということで、ライトのご紹介でございました。
ありがとうございました。
ということで、まあ、前半は、何もできませんでした。で、後半歩きましたよ。今週ウォーキングが5回。まあと言ってもまあ14日間のうちの5回なのでまだまだなんですが、まあ
でも後半の1週間で5回と考えるといいんじゃないんですか。
そうですよね。
このダブ W とかネタ帳に W と書いてるのはウエストという意味じゃなくて、
そうそう、
ウォーキング40分とかいう意味ですか。
そうそうです。
ここまでライトの話して実は走ってないとか言ったらふざけんなよと思いますけど、いや素晴らしいと思います。
そしたで、SER 1,2,3,4,5,6,7 7回、
素晴らしい、
頑張りました。そしてミッション5、プッシュアップもちょっと再開してみております。
おう、
プッシュアップ4回。で、この時に腹筋やってみました。やっぱりダメみたい、腹筋は。目がぐるんぐるんやっぱり回って。で、次の日が、もうこれはやっぱりやめとこうと思って、やめました。で、そのさらに次の日、調子良かったんですよ。なんか、おかしい。ぐるんぐるん全然しないから忘れてるぐらいだったので、こんなに調子良かったらできるだろうと思って腹筋と、ミッション6の正座チャレンジしてみました。
はい、すごいじゃん。
痛すぎないほどでっていうことだったので、ちょっと角度をあんまり無理しなければぐるんぐるんしないかなっていうのもあって、
はい、
やってみました。角度が浅くても目回りました。だけど、まあ、ぐるんぐるほっとけと思ってもとりあえず我慢そのままして、1分タイマーかけてあったので、 もうとりあえずぐるんぐるんするだけしとけばいいじゃんって思いながらぐるんぐるんしながら1分は頑張りました。
おお、ごめんなさい、半助さんって正座できる人だったんだっけ？
正座はできますよ。
あ、そうですか。すご
い。え、どういうこと？
あ、僕正座が苦手なんですよ。
あー、あ、できるのはできるけど、
うん、
あんまりできない。
ももがパンパンになって足首は痛いし、みたいな感じで。
はあ。え、それは、例えば、その、状態を反らすとかじゃなくて、普通に正座がしんどい。
はいはい。
え、それは、5分とかっていうで、あ、5分長いか。
なるほど、僕にとって長い。
え、3分とか。
うん、3分でも長い長い。
え、そんなレベル ?1 分。
1分は我慢できなくはないけど、もう正座した状態で足首が、筋がビンビンに張って痛い痛い痛いになってるし。
ほうほうほうほう。
で、まして、そのまま無理して3分4分やってしまっていたなら確実に立てないな、という。
3分で
?3分も行かなくてなる自信があるぐらい。
いや、僕はそこまでではないんですけど、まあ一般的に言う、こうね、あの、法事とかで、正座で待たされてる間に、終わったら立てなかったぐらいはありますけど、多分5分とかでは平気なんじゃないかな、っていう感じです。なんですが、まあ、のけぞって、痛すぎない程度、こう伸びてる感じっていう風に、教えていただいたの、それぐらいを探ってやってみましたが、うん、でもやっぱり目回るので、ちょっと、正座と腹筋は少し様子見ながらっていう感じなんですが、腕立てに関しては多分大丈夫そうなので、ちょっと、直近数日はできてないんですけど、また、続けていきたいと思っております。
素晴らしい。
ということで。で、まあ、今回、その間が空いてしまっていて、まあ、いろいろイレギュラーなことが立て続いてたっていうのもあるんですけど、やっぱりよっこいしょするのに、やっぱり今回も SER がきっかけになったかなという感じがしています。なので、SER、こう、なかなか運動最近できてなくて、運動再開がなかなかできないなっていう時に SER をおすすめしたいなと思います。なんだろう。SER 自体今10セットやってるんですけど、結構チャッチャッチャってやるんじゃなくて、ゆっくり、じっくりやっても5分はかかんない感じなので、それぐらいの時間なら、みたいな、まず気持ちが、負担が軽く始められるっていうのと、やると、なんかスイッチが入る気がします。僕はね。なので、こう、運動するモードになるというか、で、SER したら次の日歩きに行こうって思えて、歩き始めました。ただ、歩いたら安心して SER その日忘れたんですよ。そしたら次の日歩けなくて。で、やばいやばいって思って SER もう一回やってっていうので、なんとなくこう、運動するサイクルが復活した感じがあるので、SER 取っかかりで動けてない人は、運動再開するきっかけにしていただけるといいかなと感じました。ということでございます。哲夫さんはこう間が空いちゃった時に何きっかけで運動再開するんですか？
でしょうね。僕も今聞きながら思いましたが、
そう、なかなかこう、あ、最近できてないよねって、よっこいしょってする時のなんかいいきっかけがあるといいかなと思って。
確かに、
これ
おっしゃる通りだと思いますが、
メールフォームで募集したいと思います。あなたの運動再開のきっかけは何ですか？ぜひ番組メールフォームの方へお寄せください。よろしくお願いいたします。ぜひ皆様からのこう運動再開っていうか、 あんまり間が空く人はいないのかな。
でもなんかちょうど今日ツイッターをちらっとだけ見ましたが、なんか復活する方にいろいろ絡んでいらっしゃいましたよね。おかんさんとか佐田博さんとかなんか復活する話にえらい食いついておられたところを見ましたか。まあ中井先生が早くあなたの幼少期に SER を教えてくれてたらこうはならなかったのかもしれないね。SER に出会うのが遅かったと。
永井さんに出会うのが遅かったんだね、きっとね。
あとはまあ僕は SER を運動のスイッチを入れる運動っていう認識を全く持っていなかったので、あの、ものすごく間違った電波の仕方をしているなと思って聞いていたところ
です。いやいや、まあまあ。
SER も俺かみたいな。
思ってるから。
ご自分がびっくりしていらっしゃると思いますよ、SER。
いや、でもね、スイッチ入れるのにいいような気がするんですよね。まあ、だからそれが
言わないけど、ね、
ストレッチとかでもいいのかもしれないですけど、僕にとってはこの SER が一番再開させやすいし、
うん、
やることによってなんか、自分の、こう、モチベーションが、変わるというか、
うん、さらにムーバレックス含めストレッチ系をあれだけやらないあなたがこれはやれるってことはやっぱり親和性が高いんでしょうね。ただ全員に聞くとは俺は思え、永井先生に失礼だけど全員に効果があるっていうようなタイプのものかとは思ってさっきから言葉を濁しまくってるんですが、
そうかな、
まあ、なんかスイッチを入れる運動ではないですからね本来が。たまたまあの半助さんがスイッチとして活用しているっていうところで、
なんかそのちょっとの時間でできてなおかつこう運動した、うん、この SER ってさ、うん、本当にさっきも言ったけど短時間でできるんだけど、うん、すごいやった感があるのよ。なんだろう、息上がるよね、5分ぐらいの間で、こう、ゆっくりめに動かして、10回ぐらいやると。
へぇー。半助さん、肩こりすごいよね、確か。
すごいです。でもね、SER してからあんまり気にならなくなったよ。
うん。
なんか、そうであってほしいなって今、すごく思ってたんですけど。
うん、だから前みたいに、よくね、これ、まあ、今もすぐ出るところにあるぐらい、なんですけど、これコンコンコンコンやりながら仕事してたんですけど。
これは何ですか？聞いてる人は見えてない。そういうとこでしょう、あなたの人の、人がどう思ってるかっていうところに関するあまりの欠如が。
孫の手の後ろに、ゴムのゴルフボールみたいなやつがついてるやつをもうずっと机の横に置いて、
うん、
もう仕事してる間、ポンポンポンポンしてたぐらいなんですが、これ、もうほとんど使ってないです。ほぼ。
でも今スッと出てきたよね。
うん。机の上に横に置きっぱなしだからね。うん、すぐ出るんですけど、
はい、
使ってないです、うん。っていうぐらい。本当に SER 様々。なので、肩こりひどい人にもおすすめ。あと、運動、はい、ここのとこできてない人は SER。SER だけやれば今日はいいや。で始めればいいと思います。で、やってると、あ、ちょっと歩こうかな、とか思い出すので、多分、この SER、ウィンドウスイッチには、いいと思います。お試しあれ。
かっこ個人の感想です。
いや、いいって絶対。
入れとかないと、とりあえずの誤解を招きかねない。ただ、SER に関しては、もともとがね、肩の関節の可動域だったり、肩周りの部分の筋肉の柔軟性を増すっていうのが、目的の運動なので、うん、半助さんの言ってもらっている効能自体が高いっていうのは事実そうだと思いますし、
うん、
多分上半身が硬くなっていると、半助さんは動くのが辛い傾向があるんじゃないかと思うんですよね。だからそれが柔らかくなることで、運動しやすくなるっていうことは考えられるかなとは思います。
なるほど。
だからちゃんと言っていることは正しいんですけれども、
うん、
なんか、なぜかものすごく間違った電波の仕方についてね。
そうなのかな。
まあ、あとは、うん、今ほら、半助さんね、いろいろなことをすると、クラクラクラクラするっていうお話なんで、腹筋に関しては休まなくても大丈夫ですよっていうのだけはお伝えしておきますね。
そうなんですか。
ほら、腹筋ってどうしても体を起こすことで成り立つと思いがちじゃないですか。
ほうほう。
はい。体を起こした状態から腹筋をやれば良いっていうのもあるわけですよ。
おお。ちょっとじゃあ下げすぎてたんですかね。僕もそれはちょっと思ったんですよ。角度的にそこまでと思ってやってみたんですけど、もう一回ちょっと試してみます。
あ、っていうよりもですね、例えばハンスケさんがどこかにぶら下がるとするじゃないですか。
うん。
で、そのぶら下がっていただいて、地面から足が離れてますよね。そうすると足ブラブラしてますよね。
うん。うん、
で、その状態で足の方を上げてくれば良いわけです。
ああ、そういうことか。はいはいはいはい。
それでも腹筋運動はできるので、体を起こす代わりに、もともと体を起こしておいて、足を90度持ち上げるつもりで、引き上げてきてあげれば、腹筋運動になるわけです。
お
なので、多分それだとクラクラしないと思うので。
しないです。多分それなら大丈夫。ちょっとあれはやったんですよ。チンニングは試したんですが、超戻ってました。
元のできるかできないかみたいな状態にってことですね。
そうそうそうそう。うわ、90度曲がんなくなっちゃってるわと思って。超やばい状態なんですけど、でも、それ2回ぐらいこう、うわーんって踏ん張ったりとか力入れてみたりしてやったけど、その時はね、回んなかったので、その方法なら腹筋、あ、なるほど、できますね。
できます、そのパターンだと。ただ、難点が一つだけありまして、明らかに運動強度が上がるので、
うん、
平たく言うと、きつくなる。
ああ。まあでも、一緒ですよね。その、できる限界から、あと1回か2回でも、頑張ってやれよっていうところでいいんです
か？そうです、そうです。はい、そこは変わりません。
20回とか30回やってたものが5回とか6回しかできないかもしれないけど、まあ限界まで できていればいいってことですよね。
そうです、そうです。おっしゃる通りです。
じゃあちょっとそれでチェンジして筋トレも頑張ります。
素晴らしい。
多分おやつを食べるためですよね。
おう。確信をつかれてしまいました。はい。ラーメンとおやつのためでございます。いやいやいや、じゃあ、
いいじゃん、それでも。
いいんですよ、それでも。
シュッとしたボディを手に入れるために。ということで、シュッとしたのかどうか、私の成果発表ございます。
よっ！
前回ご紹介した数字が、2020年11月24日の計測でした。体重が、91.7 キロでした。今週2020年12月8日の計測です。じゃん、 90.7 キロ
1.0 キログラムのマイナスです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。そしたら、
うん、あれ、どういうこと。
ハンスケ94キロまで、あと
3.3 キロ。イエーイ。ちょっとも
うなんか持ち直した感はありますけど、
余裕が出てきた。イエーイ。ということでございました。体脂肪です。
はい、
前回ご紹介した体脂肪が 27.8% でした。
はい、
今週の体脂肪です。じゃん、 27.0。
0.8% の大減量です。
おめでとうございます。
いいでしょ、いいでしょ。ウエストです。
カメラからハンスケが万歳してるのが見えるんですが、上げるのが早い早い。
ウエストです。前回ご紹介したウエストが 105.0cm でした。
はい。
今週のウエストです。じ 105.0cm。
0.0cmのマイナスです。
ありがとうございます。
はい、お疲れ様です。
変化なしです。
はい。シュッとしたボディの話はどこに行ったんだっていう。
あのね、印象としてはなんか、あ、今週行けてるかもって思ってたんですよ。あ、ちょっといいんじゃねって思って測ったら変わってなくて、あれっていう、そんな今週でございました。なんだ、変わってなかったのねって思って。でもなんとなくね、今週、ていうか先週の週末ぐらいから、お風呂に入ってる時に、お、なんかいいかも、いいかも、いいかも。で、今日、お、いいじゃんって思ってたんですが、測ってみたらそんなことはなかったという残念なお知らせが最後にやってきた感じでございます。
あの、前回永井先生が水で、うん、体脂肪が薄まったっていう話だったから、うん、水が抜けたっていうことなんですか？
今回はそれもありますが、多分脂肪も少し落ちている様子です。
素晴らしい。
ただ、シュッとしたっていう話がどこに行ったのかなと思うぐらいウエストがトントンなので、まあ、あの、ね、人の体ってウエスト以外の部分もサイズダウンはしますから、当然。
うんうん、
多分だからね、ハンスケさんの皮膚感覚で、
うん、
あ、落ちたなというのはおそらく間違ってないと思うんですけれども、うん、そこにウエストが全く関与してなかった、
ね。なかったっていうことなんですかね。いや、なんかいいかななんて思ってたんですが、ちょっとウエストには反映されていなかったようで残念なんですが、まあでもちょっと運動するサイクルっていうか感覚は戻せてきたかなっていうところなので、まあこのまま間が空いちゃったりしないように、ちょっと習慣を取り戻すように来週頑張りたいと思います。
嬉しい
ということでございました。ありがとうございました。
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
では、テトさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
食事です。食事。
すいません、前回もなんか頭に食事食事言ってらっしゃったんで。なんか俺が、あの、運動の話したら、ああ、運動も成果のうちの一つだね、みたいなことをおっしゃってる。
そんなこと言ってました、俺。はい、僕は、テトさんはこの食事を紹介してもらうのが、わ、なんか、すげえな。
いや、今週は特に前半はもう何にもないです、はい。買い物に行けなくて、もう、冷蔵庫の在庫を極限まで使い切ったみたいな感じで。
へ
ー。はい、ただ、また炊飯が、
うん、
お米を炊くのが、バージョン1上がったとは言いませんが、0.5 ぐらい、上がりまして、またうまくなった。
はい、そんなに炊飯って変わるものなの？
うん。
そんなにバージョンが上がっていくの？そこがすごいなって思うけど。
2ヶ月ぐらい前に新米をいただいて。
はい、ああ、そういうことね。
はい。そして、いつもの米に戻ってしまったわけですよ。アマゾンの安いお米にね。
はいはいはい、はい。
そしてやっぱ物足りなさが、
ほうほう、
うん、あの、すごく際立ってしまって。
ほう、
で、そういえばこれで卵かけしたいほどご飯を、昔美味しく炊けたらすぐもう一発目に卵かけご飯をしたいぐらいだったのに、
なるほど、
今は卵かけご飯をしたくならないってことは、あ、ご飯の味が落ちてんじゃねえかとちょっと思って、
はいはいはい、
でもこの米でもうまい時あったよなと思って、もう一回炊飯の記録とかを見直したら、
記録すごいね、記録、
あ、毎日は取ってないし、あの、うん、そういうログ的なやつと、あと、あの、参考にしたお米の炊き方みたいな表現で、あの、最初に沸騰する、特に僕ここで一回申し上げさせていただいた、鉄の、中鉄の釜とかで、沸騰まではできるだけ早い時間にするっていうのがポイントらしいっていう話を一回させていただいた。5分以内ってなって、僕今のやつ6分かかるんだけど、6分でいけるのね。そこは意識してたんだけど、その後、だから昔の言葉でいくと、なんか、はじめちょろちょろ、なんかパッパー、あこ、
うんうん、
棒が泣いても、あこが泣いても、蓋取るなみたいな話だ
った、うんうんうん。
その後の落とすとき、火力を落とすときに落としすぎてたみたいなの。
ほ
ー。
もう一回その参考にやるやつを見たら、うん、その、沸騰して、もう、 鍋の蓋から蒸気がはみ出るぐらいな感じ、
うんうんうん、
これをキープする状態で8分いけって書いてあったんだよ。
おお。
ただ弱くするって、しかも IH の方に移せば、IH のメリットは超とろ火が安心してできるわけじゃないですか。
うんうんうん、
その火だったら消えるかなを見ないといけない。
うんうんうんうん、
確実にいける。しかも時間も測って、タイマーセットしておけば自動でオフにしてくれる、イエーイと思ってたんだけど、
うん、
落としすぎてたみたいで、本当にその、釜の隙間から蒸気が吹き出る最初はどこまでかを8個ぐらいしかないメモリでちょっと1個ずつやったりしたんですよ。
うんうんうんうん、
そこで詰めたら、久しぶりに自分でも思い出した、なんですか、カニの穴っていうの？炊飯。
はいはいはいはい、ご飯のところにね。
はい。
うんうんうんうん。
何？なんか潮干狩りかなんか行って下に貝かなんかいるときに息を吸う穴がポツポツポツと。うんうんうん、等間隔に空いてるような、
うんうん、
あれを見て、あ、そうだよね、今までこれなかったよねと、はい、なので何が言いたいかというと、ご飯がもう白米と卵かけとか、あとあのハムエッグ、よくなんか安い定食屋さんでハムエッグ定食とかが一番安い金額に、納豆定食とハムエッグ定食が一番安
い。まだわかる。
ラインナップだったりするじゃないですか。
あります、あります。
僕、俺、ハムエッグなんかいらないよ、別にハム好きじゃねえし、みたいな。卵。
そうなんだ。
なんですけども、ハムも安いハムだけど、スキレットで炙って。そして、スキレットで目玉焼きを作って。そして乗っけたらすごいうまいのよ。特に、ちょっとこの目玉焼きはまたどっかで言いたくてしょうがないやつなんだけど、ネットで、ですね、これはほぼ日刊糸井新聞に載ってた、卵好きの、ライターさんが、黄身の2種類の味、白身の2種類の味を味わえる目玉焼きの作り方があったんですよ。ちょっと今度説明するね。で、それで作ると、黄身が半分、黄身の半分が半熟になってる状態なのね。君はハードボイルドみたいなしっかり火が通ったうまさもあるじゃない？半熟のうまさもあるじゃない？この2種類の味があるっていうとこなんだけど、そこに醤油を、まあ、気持ち1滴、まあ、実際2、3滴なんだけど、それを垂らしてご飯で食べると、卵かけご飯のメインのところは黄身の濃厚な味と醤油とご飯の混ざり具合じゃないですか。
はいはいはい。
卵かけご飯以上に卵かけご飯感があるんですよ、それで食べると。
へぇー。
はい、ということで、そういう質素な食事をやってたりしたので、本当に前半は何もないです。
はい、いや、でもなんか、このソーセージも、あわあわの中にいるソーセージとか。
はい、これがまたスキレット、フェスの時にご紹介した、シャウエセン、ほぼ専用な、
あ、長さがね、ちょうど良かったみたいな。はい、はい。
めたボイルしたやつをご紹介しております。
こんなに
ないよね。ごめん、今画面がすぐ見えない状態だったんだけど、
いや、パスタもいっぱいあるし、このペペロンチーノうまそう。
これ安いやつですよ。
そうなん？
だからもう在庫。だからね、炭水化物ばっかりで、カット野菜も切れたから、もう前半炭水化物ばっかりなんですよ。
で、それは、忙しくて買い物に行けなくてっていうこと？
はい。
そんなに忙しかったんですね。
はい。
お疲れ様です。
いいえ。ということで、もう炭水化物ものばっかり、野菜も少ない。
でも、俺多分、同じような状況になったら、多分ここに並ぶのカップ麺とかだよ。
あ、カップ麺買ってなかったからね。
ああ、
まあそうだね。あなたは常に在庫があるっていうことか。
ある。ある。
俺は基本そんなにないから、あってもいい、台風の時でさ、一個のことなので。
そう言ってたね。
はい。
ああ。いや、でも、素晴らしいと思う。
いや、素晴らしくないです。ただ本当に在庫がなかっただけで。はい。そして食べ物で行くと、一人暮らしして30年なんですが、初めておでんを自分で作りました。
なんか結構作りがちなイメージなんだけど、そうなんですか。
はい。
だって一回作ったらしばらく食べれるみたいなのあるんじゃないですか。
はい。と思ってましたが、
うん、
2食3食分ぐらいでなくなりそうな勢いですが、
へー、
こういうおでんみたいなこう和風な煮物っていうのは 本当に初めてです。
へえ。
はい、そんな感じ。
うわ、毒キノコいるやん。これもいらないから。
あ、おでんもキノコをディスって寄られるんですね。私がね、おでんに椎茸を入れてるんでね、それを見たって。
これは嫌やわ。
はいはいはい。基本、ずっと。
麺が多いね、今回ね。
うん、炭水化物でしょ。
あ、炭水化物。
ご飯の在庫とパスタの在庫があったので、ということでした。
うんうん、
はい、そして、ご飯はいいです。以上です。先ほどの星座そらし。
はい。
はい。を、私もその習慣、何かスイッチはちょっと自分で見つけられなかったんですが、の習慣は確かに考えていた2週間でして、ちょうど読んでる本でも習慣ものがちょっとあったのもあり、習慣に関してのところがあり、やはり朝早い方が、脳みその決断疲れがないっていうことで、やりやすいんじゃないかと。あと、どっちみち久しぶりですから完璧にやろうと思うと気が重いわけじゃない？だって10回か、うわーってなっちゃうから、週に1回完璧に10回をやろうと思わずに、頻度？頻繁に、だから週に7回を、で、ちょびっとだけ。で、頻度を上げた方が習慣になっていくと。だからそれでどんどん2、3、4、5、6、7、10に行った方が、かえって近いんじゃないかな、というふうに思っておりました。なので、朝起きてすぐに星座そらしをするようにしました。
お
う。で、僕のイメージは、マングースって言うんですか？ミーアキャットって言うんですか？
ああ、はいはいはいはい。
この手のなんかこう、四つ足動物が直立してるような感じになる
じゃないです
か。なので朝起きて、ネットニュースとかを見るのを、膝をついた状態？一応僕二足歩行なので、こんなこう無理した直立歩行感ではないんですが、僕のイメージとしては、膝立ちというのでいいんですか？膝から、
はいはい。
抜けて膝から上が直立になってる状態、
うん、
このマングースのポーズをしっかりてか意識しだしたらこれ立ってるだけで少しお腹がヒクヒクするぐらい腹筋に効いてるんですよ。
膝立ちでしょ、
うん、
お腹に来るの
少しヒクヒクってするぐらい。でこれをして正座をしたら少し楽だったの。いきなり正座をするより、
はあはあはあ、
で、これも正座も2分、3分ぐらいを取って、そして、後ろに反らし出した。
はあ、
ということで、
は
あ、反らすを3分するために、マンガスを2分して、正座を2分したりして、行きました。
は
あ、で、マングスとしても引くつかなくなった、
うん、
正座したけど、やっぱり僕はさっきも言ったみたいに、ももは張るわ、足首は痛いわ、みたいになってるので、
うんうんうん、
ちょっとずつは良くなっていくんだけど、やっぱりまだ硬いから逆に余計しなきゃいけないっていうことですよね、長谷先生。
そうですね。多分今は硬さで痛さが出ている状況ですね。
はい、あ。そんな感じなんです。で、最初の週は、6回ぐらいやりました。そして次の2週目で、うん、2週目で、もう最後は正座をしなくても良くなってきた。というか、その前に、起きる前に布団の中で、寝坊して、あ、やばすぐ起きなきゃじゃない限り、
うん、
の時に布団の中で腰をひねる。
ほう。
直立から、左ももを右側、にくっつけるぐらいにぐーっと腰をひねる、
うん、
そして、反対もやるを3分とか下手すると10分ぐらい、
うん、
一回ここで二度寝してしまうぐらい長くやって、
うん、
それからそれからマングースをやったりすると、
うん、
だから腰ひねり10分以上やってマングースも5分やるとほぼ正座せずに反らせて3分ぐらいいけた。あ、この腰ひねりはいいんですか、長井先生。効果がなくなる？
いや、むしろやっていた方が良いです。10分オーバーはすごいなと思って今、見ていた次第です。うんうん、 ペタン。多分これってやっぱりうん、柔らかくなっていくし、血の巡りも良くなっていくので、
はい。
それによって倒れやすくなっているっていうところはあると思うので、もしできるんであれば、このぐらい時間をかけて伸ばしていただくのはとても良いと思います。
あ、ありがとうございます。寝袋の中ではほかほかの状態でやって、もう痛くもなく、ぺしゃーんってなるぐらいまで腰をひねって、それから反対をずっと5分ずつぐらいやる感じ？でもそれでも逆に言うと、
おそらく、
はい。
そうですね、手帳さん多分座られてる時間っていうのがある程度、
かなり
長いかなとは思うので、それなので、そういう方ほど腰をひねっておいていただくのはとても良いことではあるので、これ朝目覚めた時にここまで丁寧に伸ばしておけるっていうのはすごくいい動作だなと思って今見ておりました。
ありがとうございます。というか最初の何もなく反らす時に2分ぐらいでもすごく長く感じてたんですよ。で、のんびりやって、番組の時もネットニュース見たりして、ああ、気をつけたら5分経ってたぐらい、ゆっくりやっていった方が、でも逆に言って、それでも最後の反らすところ3分の時にはやっぱり、太ももはだいぶ反らす時間が長いと厚みがある感じはしないんですけど、足首のところは張って痛い感じはまだ若干あるんですよ。我慢ではないけど。ぐらいの感じでちょっと正座反らしはしっかりやりました。
すごい。3分持たねえな、多分。
いや、でも正座ができるってわけすごいじゃないですか。僕はそれ自体ができないから、反らす前の問題だなと思ったんです。で、ABS、AAR、プッシュアップ、腹筋ローバーも、ちょっとずつ復活させてきました。
うん。
ただもう腹筋ローラー、やる前にもう持った時点で腹筋が痛い痛い痛いっていうぐらい、効いてる5回で。
ほうほう。
やったでしょ？もう朝一番、その、正座反らし状態、正座反らしやって、そして布団片付けて、布団の下の、アマゾンで買ったヨガマットを布団の下に敷いてるのね。マットレスに敷いてるのね。で、それを見るから、その上で やる運動にどうしてもつぶみつびつくから、ABS、AR、プッシュアップまでやって、で、4分の1に畳んで腹筋ローラーをやって、終わったら、そのヨガマットを畳んで、椅子を戻して、通常にモードに入るっていう一連の流れ。かなり、いけるように、ゼロの時から比べると、少しだけ復活しました。
いや、かなりでしょう。なんかもう。
もうちょっと、まだまだやる。
これ以上やるの？
もういいじゃん。20回やればいいじゃんって言ったやん。
そんなこと俺言えた。いや、もうなんかすげえ完成されてきてるから、ちょっとやばいなと思って。もうやめとこ。
いやいやいや、
もういい
んですよ。腹筋ローラーでさ、俺30ぐらいまで行った記憶があるから、まだ3分の1復活できてないぐらいです。
でもなんかその流れがさ、すごい完成された感じですね。その朝起きて少しゆっくり動かして、布団畳んでその次のステップ入ってみたいな、すごいね。
やっぱ、布団、うち狭いんで、来た方はどこで寝るのって言われるぐらい、で、ベッド置かなくて、マットレス。で、マットレスを直してそこに椅子を持ってきてみたいなやつだから、ちょうど逆にしないと、絶対、マットレスを上げるっていう行為が入るから、で、その習慣の本でもその行動がトリガーになりやすいと。
はい、すごくなんか、もうこれが完成形じゃない？まあ、回数はあるだろうけど、その流れとしてすごく出来上がってる感じがするので、
で、そんなに朝もう2時間も3時間もはかけられないじゃないですか。だから多分、時間としてはこれぐらいで、同じ時間で慣れてくるとプッシュアップが20回できたり、
ああ、なるほどね。
同じ時間で、はいはいはい、ちょっと今ここの時間は測ってないんですけど、同じ時間で腹筋ローラーが30回ぐらいまでできるようになるっていうのが形かなとは確かに思います。だから朝、なのでこの表の書き方もちょっと順番を変えて、私の朝一番から正座反らしから ABS、AR、プッシュアップ、腹筋ローラーまでを読んできました。そして何回も言っときながら言ってなかった水。しかも永井先生が言われた2リットルじゃなくて1リットルに関しては、ちょっと夏バージョンの、夏バージョンの炭酸ではなくて、今もうだいぶ寒くなったので、あったかいお湯を1リットル用意して、で、1リットルが入るポットがあるんですね。
はい。
はい。それに、もうお湯をついで、 そしてもうデスクの上に置いとくと。
は
あ
はあ、
で、コップ自体はもうちっちゃいし何杯でもいいから、とにかくこれが、このポットが空なら1リットル飲んだこと。
はいはいはい、はい、
うん。そうするとやっぱり1杯飲んで、いちいちなんか炭酸シコシコやりに行ったり、次に行ったりしなくてもデスクトップにあるので、
うん、
そこでお湯をすぐ、だし、ちょっと、もうちょっとで終わりだったらもう一気に飲んでしまえみたいな感じで、
うんうん、
から、早い時には午前中で1リットルいけるようになったりしました。これが、最初の週が5回、
うん、
そして、2週目が、やっぱ5回ぐらいか。5回ぐらいの感じで、前より少し伸びたでしょ？
うんうんうんうん。
はい、というところはちょっと頑張りました。で、うん、マイナス、あんまり良くなかったのは、リーさん入団テスト、マイナスバランスボールの足上げが、忘れてるのが、前ほぼ7回行ってたのに、2回ぐらい忘れて5回5回ぐらいになってます。
ああ、まあでも5回できてたらすごいじゃないですか。
でもやっぱこの、ポットといい、リーさんといい、うん、やるタイミングが決められてないんだよね。
ああ、そのさっきと違うっていうところか。なるほどね。
でも流れまで含めてもうやる場所がハマったので、
うんうんうん、うん。
で、こうしない限りはこの星座そらしから ABS、AR、プッシュアップ、スキンローラーがいけたという、
うん、
もう対比に図らずしになったということです。
うん。
で、ウォークが、歩きがね、あれなんだけど、ムーバレックスと鉄道スペシャルを見ながらムーバレックスをちょっと復活させたりして、
ほうほう。
たのが週2回、3回ぐらい、
うん。
というのがあったぐらいです。
うん。
運動は、そういう意味じゃ有酸素運動というのは1回ぐらいしかできてない感じでした。
うん。
はい。ということで、正解です。
はい。
前回ご紹介した体重が、11月24日計測 87.2kg でした。
はい。
その次の計測、じゃん、 86.4。
うん。
これが12月1日。
うん。
もう自分で言う 0.8kg の大減量です。うわ
ー。おめでとうございます。
はい。
で、今週、
はい、
12月8日は、じゃん、87.8。
1.4 キロの増量で。あ、じゃあごめん。これどっからの増量なの ?1 個前、1日からか。
1日から 1.4 増えたところです。
おー、ちなみに、その前からだと 7.2。
0.6 キロ。
6キロか。こっちの方が面白いからいいや。
減らした方を戻した感じだと思った。
っていうことなんですね。
はい。
あ、
私は今週はちょっと変則でそういきます。
はい。
こちらの方が面白そうです。体脂肪率です。11月24日に計測したのは 32.2% でした。
はい。
12月1日は、じゃん、31.8。はい、0.4% の大減量です。
おめでとうございます。
12月8日は、じゃん、32.7。
0.9%。ゾリオだ！
お疲れ様です。
お疲れ様です。ウエストです。
はい。
11月24日に計測したのは 99.9cm でした。
はい。
12月1日は、じゃん、97.8。
おぉ、
2cm の大減量です。
おめでとうございます。なんで、この週は、パーフェクトなんですね。
はい。2.1 センチよ。
すごいですよね。
もっとすごく、もっとすごいでしょ。
いや、すごい。
今、映像が見えてる。すげえ、すごい顔で。口しか動いてなかったやん、今。口がのび太くんの口みたいな、なんか3、数字の3の逆みたいなあれだって。
はい。いや、でも 2.1 はすごいです。
マイナス 2.1 センチはすごいでしょ？
うん、すごいすごい。俺だったらすごい騒ぐね。
騒ぐでしょ？
うん。超嬉しいよね、2.1 センチも下がったら。
でしょ？
うん。でも人だからね。
あ、そっか。
うん。
あなたは俺じゃないもんね。
うん。
はい。
その通りです。
12月8日です。
はい。
なん笑うのが早い。100点なの。
2.1 1.9cm の大総評
点。
ようこそ3桁にお待ちしておりました。
12月1日に減らしたものを全部。
そうだよね。
しかもさらに増やしてるという。
ああ。なんでこんなに頑張ったのに。ね、
え、運動は全然してないもん。あの、有酸素運動は。
あ、有酸素運動。いや、でも、こんだけ、動けてたら。
いや、でも、もし、筋、あの、何プッシュアップとかで筋力がついてたとしても、
うん、
これを使う、有酸素運動してないから減らないんじゃないの？
でも、筋肉ついてたら、基礎代謝が上がるんじゃないですか？
いや、これだけで筋肉つくんだよ。
いや、僕だったら筋肉で重くなったって言うけどね。
知ってるよ。知ってるよ。だからお前の言うことなんか当ててねえんだよ。
まあ、今回に関して言うと、はい、あの、動いて減らすっていうお話の前に、
うん、
単純に炭水化物の比率が高かったことが体重の増に直結してるっていうところだと思います。
うん。
なし。
なんで、これはもうお食事が改善されれば変わっていくお話なので、
うん、
まあそれほど、なんでしょう、大きく気にする要因ではないかなっていうところが一つと、
うん、
実はあの、それよりも、割と今回の哲夫さんの一連の動きが、非常にあの、良い傾向がありまして、うん、まああの、僕よく最近お客さんにはお話をしていくんですけれども、
うん、
単純にあの結果が出る出ないっていうのをみんなおしなべて結果が出るようにしていくためにどうしたらいいかっていうことを考えたときに、
うん、
漢字4文字大量行動っていう言葉があるんですね。
うん、
どんな
大量、大きな量ですね。大きな量はあの質量の量ですね。
はい。
で、行動。大量行動。要は、どんなに一回の行動量が多かろうが少なかろうが、
うん、
行動の数が多いっていうことが、そこを凌駕するっていう考え方がありまして。
さっきの頻度に近い感じですか？
そうです、そうです。もう頻度のお話ですね。
はい、
で、今回、哲夫さんで言うと、大量行動に近い動きになっているじゃないですか。習慣化していくためというところで。
まだまだ。
なので、それが増えているっていうところが、実は、前段階としてとても良いと思っているんです。
はい。
あとは、あの、そんなに実は僕あまり心配していなくて、あの、僕も楽しんでいる感じなんですが、要は、哲夫さんは多分、
2.9 増えてくれるか？
あの、減るじゃないですか。
そうあってほしいんですが。はい、
なので、あの、減っていくだろうというところにおいて、
うん、
その大量行動っていう発想がすごく大事なところなので、動く回数が確保してもらえたら減っていくので、正直だから心配をほぼほぼしてないんですよね。
あと、ウォーキングの回数を増やすと？
そうですね。多分もうそれで、ダイレクトに反映していくと思っていただいていいと思います。これがあの、停滞しそうっていうことだったら若干心配はあるんですけれども、
うん、
今回に関しては多分一連の動きを見ていると、あと食事を拝見している限りでは、その部分は全く心配する要素がないなと思っているので、むしろ、その行動が減ってしまうときですよね。全く動けなくなったときは若干危惧する部分があるっていう感じで、
はい、
うん、
今のままいければ全くあの問題なくまた減っていくなというふ
う
に捉えております、
うん、そう、なんか私の危惧するところで言うとすごく動けてるのが怖いっす。なんかすぐ歩き出しそう。
怖いっていうかすごいなと思うとかじゃなくてなんで怖いなのかっていうのはありますよね。なぜあの
今回すごい笑ってあれしてましたけど、いや実はギッタンバッコンじゃないですか哲夫さん。でこんだけ動けてると歩き出した時にすげえ減りそうで怖い。
いいじゃん。
うん、なぜ怖がるのかわからないですけど、
せっかく3桁
に関しては僕も半月さんと同意です。怖がるっていう部分だけを除けば、おおむね同じ意見です。
ね。 こんだって、あの、哲夫さんが忙しくて、みたいな言うときって、ここら辺のさ、
うん、
AAR とか ABS とか、ここら辺が全く出なくなるんですよね。
はい。気ぜわしくなると、なんか全然やる心の余裕がなかったんだよね。
うん。だから、ここがこう、きっちりこんだけ埋まってきてるってなると、うん、まあ、歩くきっかけができちゃうと、すげえ減ってきそうで怖いなと。
永井先生に教えていただいているのに、まだに身についてないのに、本当に申し訳ないんだけど、でもこれでもね、その朝起きて、
うん。
よほどの寝坊じゃない限りできるぐらいの
時間
なんだよ。
うんうんうん、
やって少し復活しだして、
うん、
なんでこの十何分ができんかったかなと思うんだけどさ。
あ、そうそうそう、そういうふうに思うよね。動けなかった時のことを振り返ると。
うん、でもその時に、うわ、その時は気ぜわしくてやる気持ちがなかったんよってしか言いようがなかったんだけど、
うんうん
うん、忙しくてもちょっとやれないかなと思って少しずつやりだしたの。
でも結果朝20分近く体を柔らかくすることに時間費やせてるって、
うん、
実はとてもすごいことですからね。
そうそうそう、
これ流行りの言葉で言うとモーニングルーティーンですからね。
お
ぉ、
かっこいい。
で、特にやっぱり朝柔軟性を増した状態で体が出来上がっていくと、
うん、
その後の代謝っていうのも当然良くなりますし、
うん、
冬場っていうのは冷えるっていうところもあるので、うん、朝これだけ時間をかけて柔らかくする取り組みっていうのがあるのは実はとても大きいと思ってるんですよね。
ありがとうございます。
だから、ここが出来上がってきたのが実は今回哲夫さんの成果発表の中で一番大きく価値がとてもある部分だなと思ってるので、数字よりもここのアクションがあったっていう2週間だったことが僕はとても素晴らしいと思っているので、これ多分減ってきます。
あの運動はちょっと1回とか週に1回ぐらいは増やせると思うんですが、
うん、
私が少し野菜を購入しております。
はい、もうだってあとは野菜のお話だと思いますので、はい、ということで今実際に僕らはい、拝見しています。千切りキャベツって書いてあるパッケージを拝見しております。
実物が出てきた。
はい。
ああ、すごい。
はい。
白菜
も拝見しております。
丸っとありますよ。あ、ネギ。ネギ。
はい、ネギも拝見しております。
うんうん、すごい。いいね。やっぱ、つなぐと、いや、そこ違う。あ、貝割れだ。
はい。いわゆるスプラウトですね。芽野菜ですね。これも拝見しております。
あ、出た。これはいらんわ。
はい。キノコもここで登場しております。
博多って書いてある。うわぁ、またキノコやな。はい、まあ、これは食べれるからいいけど。
はい。えのきだけも登場いたしました。
えのきは。ということで、野菜を買ってきております。
はい。
じゃあ少し復活します。
そうしたら落ちてきますよね。実はこれ皆さん、
おでん大丈夫ですか？
おでん実はとても良いですから、
おでんはいいんじゃない？
推奨しておきます。
でも自分でも思うんですよ。おでん食べすぎ。これ4日分くらいのつもりがもう1日半くらいでなくなっていくんですよ。
だいぶ美味しくいただけてる。ただどう頑張ってもおでんって、基本的にそれほどカロリーが高い料理ではないんですよね。たくさん食べられても。
でもすごい食べれるんですよ。
ただその中で例えば大根とかこんにゃくみたいなものの比率が増えていくのであれば、おでんは大いにありだと思っています。
へ
ぇー。思ったより美味しかったんですよ。もうなくなるのが早い早い。
でも白滝だし、豆腐だし、キノコだし。
私は厚揚げくんなんですよ。
厚揚げくんいいじゃないですか。
大豆製品ですしね。
はい。
だからまあおでん自体は非常に良いかなと思います。
本当に？
はい。
2.9 増えない？来週。
うん、それはどのぐらい召し上がるかによるかと思いますね。
でしょ？
ただ、でも、落ちる可能性は非常に高いと思っています。
本当に？
はい。あとほら、今、おでんの中にもロールキャベツとかを具材にして入れたりとかするのもありますしね。 芽キャベツとかもおでんの具になってるところもありますしね。
芽キャベツか。
芽キャベツを3つぐらい串刺しにして団子状にして、
うん、
おでんの出汁に浸しておいて、うん、食べるところもあるん
で。あ、まあでもありか。ありかもしれないね。
まあ、あとそれから魚が食べられますからね。練り物にしても何にしても。
ああ、そうかそうかそうか。そうですよね。魚ですもんね。
そうなんです。だからそういう意味ではカロリーは、抑えつつ、タンパク質とか食物繊維っていうものが割と取れる食事方法ではあるので、おでん自体は良いんじゃないかなと思っていますし、今の状態で動いていっていただけると、減りやすい状況なのは間違いないと思っていただいて、
なんかベースができてきてる感じがするよね、
これ。本当に半助さんの言う通りです。これで流れがつかめてきたら、もうおのずと落ちていく流れではあるので、今回だから実は数字よりも、本当にこの流れが出来上がったっていうところが実はとても大きい
と思うんですからね。本当ここがでかいと思うな、朝の、はい。
で、なぜそれを危惧している人がいるのか。
喜ばず危惧してますよね。
すごいなっていうところで終わってくれればいいのか。なぜ自分が危機感を抱いてやばいぜやばいぜと思ってるのかちょっとわかりにく
い。いやー、ここはなかなか僕はできないところなので、これができてるっていうのはすごいなっていう気がします。ちなみにこれウォーキングはどんな感じなんですか？増えそうなんですか？そうでもない。1
ぐらいはできそうな気がします。だってもう今日収録前なのに駆け込めなかったぐらいなので。
ああ、そうなんだ。やっぱり忙しいんですよね。まあ、そうですよね。もう12月ですもんね。
感じです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
はい。ということで、今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この番組では、ダイエットのお悩み、動いた自慢、ご意見、ご要望などお待ちしております。お送り先は、ダイエット、diet@macp-scramble.jp、または、ポッドキャストステーションスクランブルのホームページのトップ、あるいはこの番組のバックナンバーページにメールフォームのリンクがございますので、そちらの方もぜひご活用ください。ということでお届けしましたみんなのダイエット204回、お相手は半助と、
鉄一郎と、
永井でした。
ではまた次回、ありがとうございました。
ありがとうございました。